それでは、本日の聖書箇所、出エジプト記17章8節から13節をお読みいたします。旧約聖書の130ページ下の段でございます。お読みします。さて、アマレクが来てプレイディングでイスラエルと戦った。モーセはヨシアに言った。男たちを選び、出て行ってアマレクと戦いなさい。私は明日神の杖を手に持って他の人だけに立ちます。ヨシアはモーセが言った通りにしてアマレクと戦った。モーセとアロンとフルは他の人だけに登った。モーセが手を高く上げているときはイスラエルが優勢になり、手を下ろすとアマレクが優勢になった。モーセの手が重くなると彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いた。モーセはその上に腰掛け、アロンとフルは一人はこちらから、一人はあちらから、モーセの手を支えた。それで彼の両手は東軍までしっかり上げられていた。ヨシアはアマレクとその民を剣の刃で打ち破った。それでは、手を挙げてと題しまして、丸本教師牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。一言お祈りいたします。愛する天皇お父様、感謝します。この礼拝を心から感謝いたします。どうぞ今からのひととき、私たちの霊が主に向けられるように、そしてあなたが語られる言葉を聞き、またそれを自分たちの生活の中に実践していくことができるように、お一人お一人をお導きください。感謝して委ねて、尊きイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。また映像をご覧の皆様、ネットをご覧の皆様もおはようございます。本日、カナン宣教デーということで来させていただきました、北部福音教会の、丸本博史と申します。いつもこのカナン宣教委員会のことを覚えてくださっていて感謝いたします。この柏原教会はですね、いつも長老会でお世話になっているんですね。もう随分長く長老会も続けられていますから、私もここにもう100回ぐらい来てるんじゃないかなとそう思いますけれども、そして長老会ではだいたい年に一度、メッセージをさせていただいております。しかし、このような礼拝でのメッセージというのはですね、ちょっと調べてみますと、2013年度のこのカナン宣教デー以来になると思うんですね。ですから約10年ぶりに、お話しさせていただくことになりました。今日ですね、共に御言葉を分かち合えるということを心から感謝しております。さあ、今日は祈りについてお話をしたいと思います。祈りは大事だということは、クリスチャンでしたら誰でも知っていると思うんですね。そして聖書には祈りの大切さというのが書かれています。それも祈りは大事だという単なる教えだけが書かれているんじゃないんですね。非常に実際的な出来事を通して祈りの大切さを教えてくれている場合もあるわけです。そして今日読んでいただいた箇所もそうなんですね。今日の箇所はイスラエルとアマレクとの戦争の場面です。お話の前に一つお断りをさせていただきますけれども、旧約聖書にはですね、戦争の場面がたくさん出てきます。そして現在、ロシアとウクライナの戦争で多くの人が心を痛めている中でもあります。もちろん聖書は戦争を肯定しているわけではありません。当然私たちもそうですね、戦争はあってはならないものだと思っています。今日は霊的な教訓を得るためにこの戦いの場面からお話をしたいと思います。 さあ今日の箇所は祈りの大切さを表すために引用されることが多いんですね、ところがここに登場しますモーセは、よく見るとね、祈ってないんですね。モーセが祈ったとは聖書には一言も書いてないんです。しかしここから祈りについて学ぶことができます。最初にですね、この場面を少し説明いたします。イスラエル人たちはですね、もともとエジプトで奴隷となっていたんですね。長い間その奴隷生活をしておりました。そこへ指導者モーセが現れたんです。そしてこのモーセに導かれて、イスラエル人たちはエジプトを脱出してアラノを旅していたんです。目指すのは神様が示された地、カナンという国です。するとその旅の途上でアマレク人たちがやってきて戦いになったんですね。このアマレク人というのは当時この市内の北の方に住んでいた遊牧民です。で、彼らは創世記の36章12節を見るとヤコブの兄のエサウの子孫となりますので、もともとはイスラエル人たちの親戚関係ですね。しかし今は敵対する相手です。戦いになった理由っていうのは書かれていません。しかしイスラエル人たちにとってはカナンを目指すというそういう目的のある旅です。ここで敗れてしまうわけにはいかない、そういう戦いなんですね。そこでイスラエルとアマレクが戦っている間、モーセはそれを見渡せる丘の上に登りました。で、そこからイスラエルとアマレクが戦っているのを見ていたんです。さあ次に面白いことが起こります。モーセが手を挙げているとイスラエルの軍団が優勢になってきたんです。このままだともうアマレクを破るのは時間の問題だと思われました。ところがそうはいかなかったんですね。で、モーセが手を下ろすと今度はアマレクの方が優勢になってきたんです。なんでモーセが手を下ろしたんや、ずっと上げていたらええやないかとね、そう思うかもしれませんね。理由はね、皆さんちょっとやってみたら分かると思います。ずっと手を挙げているとね、もうすぐに疲れます。おそらく5分も挙げてられないでしょうね。しかもモーセは神の杖を持ってってありますからね、杖の重さもプラスされます。いくらモーセが元気とはいえね、この時すでに80歳です。で、私はこの場面を想像してみました。モーセの手が上がっている間はイスラエルが優勢になりました。モーセの手が下がったら今度はアマレクが優勢になりました。で、モーセがしばらく休んでですね、疲れを取って元気になると、でまた手を挙げると再びイスラエルが優勢になった、これを何度も繰り返したんじゃないかなと思うんです。まるでシーソーゲームですね。でもそのうちとうとうモーセの体力ももう限界になってきました。もう手もだるいし、もう立てるのもやっとだと。さあ次にどうなったか。モーセと一緒に丘に登っていたアロンとフルがわざわざモーセのために椅子を持ってきたんです。椅子といってもね、王様が座るような玉座ではありません。もうその辺にあったただの大きな石です。そしてモーセをその石に座らせて、アロンとフルがモーセの手を両側から支えたんです。その状態が日が沈むまで続きました。そしてとうとうアマレクは 打ち破られたんです。さあ、ここから何を学ぶことができるでしょうか。まあ、それはズバリ祈りの大切さですね。この手を挙げるというのは祈りを表しています。そしてその祈りによって神様が確かに働いてくださるんだということをこの話は示しているんですね。まあ、私たちクリスチャンは祈りというのはこういうものだと、まあ、肩にはめやすいんですけれども、しかし今日のこの箇所から祈りを学ぶとすれば、いろんな意味で予想外な話になるんですね。ではこの箇所が語る祈りについての教えとは何でしょうか。まず一つ目は信仰を表明するということです。で、今日のこの話はですね、まあ、ある意味神様らしくない話なんです。神様らしくないって言ったらちょっと誤解されるかもしれませんけれども、なぜかと言いますとね、神様は外見よりも心を見られる方ですよね。第一サムエルの16章7節にも、人は上辺を見るが主は心を見るとある通りです。信仰生活もそうですね。もう形式的なことっていうのは神様何よりも嫌われるわけです。神様はその内容実質をいつも見られるんですね。で、この戦いではモーセの手が上がればイスラエルが優勢になって、手が下がればアマレクが優勢になりました。もちろんこれ偶然ではないですよ。これは明らかにこの戦いに神様が介入をされていたということです。だとしたらね、まあ、モーセの手がまあ上がってようが下がってようが、神様その心を見られるはずですよね。たとえもう疲れて手が下がっていても、モーセの心が神様に向かっていたら、神様それを見てね、イスラエルが勝っていたはずです。でもそうはならなかったんですね。ということはこの場合、神様はモーセの上がっているその手を見ておられたということです。まあ、それが自分で上げてようがね、もう他人に上げさせられていようが関係ないんです。手を上げているというその形を見ておられるんですね。この手を挙げるということ、それは神様に祈り、神様を礼拝する姿勢です。詩篇の63編の4節にもこうあります。それゆえ私は生きる限りあなたを褒めたたえ、あなたの御名により両手を挙げて祈ります。モーセにとってこの手を挙げるということは、これは自分の信仰の表明だったんですね。例えばモーセはエジプトのファラオ王の前でもその奇跡を行う時も手を挙げています。出エジプトの9章22節です。まあ、私がお読みしますので、どうぞそのままお聞きください。そこで主はモーセに言われた。あなたの手を天に向けて伸ばせ。そうすればエジプト全土にわたって人にも家畜にも、またエジプトの地のすべての野の草の上にも雹が降る。またもう一箇所、モーセがね、紅海を二つに割る場面ってありますけれども、その時も手を挙げてるんですね。出エジプト記の14章21節です。モーセが手を海に向けて伸ばすと、主は一晩中強い東風で海を押し戻し、海を乾いた地とされた。水は分かれた。そして今回も手を挙げることによって信仰を表明したんです。モーセが信仰を持ってその挙げた手を神様は見ておられたんですね。 モーセが信仰を持ってあげた手だからこそ、それが下がった時に神様も働かれなくなったんです。このように信仰の具体的な表明というものを神様大切にされるんですね。それは決して形式的な宗教的な行為を見ておられるという意味ではないんです。例えばよく伝道集会なんかで、牧師がですね伝道メッセージをした後ね、招きをする場合がありますよね。今日イエス様を信じる決心をした人は手を挙げてくださいと。なんで決心者に手を挙げさせるんでしょうか。心の中で信じるだけではダメなんでしょうか。それはね、牧師が後で決心者のフォローをするためにでしょうか。あの人とあの人手を挙げたなとね。もちろんそれもあるんですけれども、それだけではないですね。別に手を挙げなくても神様には分かるわけなんです。しかし挙げることによって神様に自分の信仰を表明するんですね。心の中で思うことももちろん大事です。しかしそれを形に表すことも大事なんですね。神様は私たちが信仰の表明をすることを待っておられるんです。それが口で告白することであったとしても、行動で示すことであったとしてもです。神様はモーセのその挙げた手を見ておられました。モーセは決して形式的に手を挙げていたんじゃないんですね。自分が手を挙げることが、これが信仰の表明だと、そう信じていたからです。私たちも自分の信仰を表明するということは大事なことなんですね。神様はそれを見られて、そしてそこに働いてくださいます。さあ、二つ目に教えられることは祈り続けるということです。手を挙げたらイスラエルが勝って、下げたらアマレクが勝つ、なんか神様ゲームでもしておられるのかなと思うかもしれませんね。しかしここから私たちは祈り続けなければ負けるということを教えられるんですね。私たちはね、熱しやすくてまた冷めやすいものかもしれません。一時熱心に祈ってもね、ある期間が過ぎると元に戻りやすいんですね。2001年ニューヨークの9.11 のテロ事件というのがありました。あれからもう21年も経つんですね。で、あのテロ事件が起こった当時、アメリカのクリスチャンたちはもうみんな熱心に祈り始めたそうなんです。みんな大変な危機感を感じたんですね。アメリカの教会に出席者がもう2倍になったという話も聞きました。で、事件から5年後ですね、ある調査グループが人々の信仰がどうなったかというのを調べたそうなんです。するとすっかり元通りになってたそうなんですね。教会は元の人数に戻り、人々の祈る時間も元通りになったと。つまり人間は危機感を持つと熱心になるんですけどもね、そうでないとまた冷めてしまうんです。モーセが手を挙げてイスラエルが優勢になりました。だからもうあとはほっといても大丈夫だと、もうどうせこのままイスラエルが勝つんだろうと。しかしそうじゃないんですね。モーセが手を下げるとアマレクが優勢になったんです。で、これはどういうことなのか。要するに何もしなかったらアマレクが優勢になるということです。つまり実力的にはアマレクの方が強いんだと 言えるんじゃないでしょうか。ということは、この戦いは神様の助けなしには勝てないんです。だから手を挙げ続けなければならなかったんです。私たちも同じです。実際には敵の方が強いという場合が多いんですね。まあ、例えば私に降りかかってきた問題の方が私の解決能力よりも大きいという場合があります。そういう場合はどうしたらいいんでしょうか。祈り続けるということです。もう一度祈ったからもうあとは大丈夫かというとそうじゃないんですね。放っておけば問題はまた起こってきます。それは悪魔も攻撃してくるからなんです。悪魔は私たちが祈りをやめるのを待っているんですね。隙を伺っているんです。この世は悪魔が力を持っています。悪魔はこの地上で神様の働きがなされるのを何よりも嫌うんです。伝道したりとか神様の働きをするときに悪魔は邪魔をしてきます。だから祈り続けることなしに悪魔に勝利できないんですね。そしてもう一つ、私たちは罪の性質というのを持っています。だから祈り続けないと罪の誘惑に勝てないんです。まあ祈りから遠ざかっていたばかりに罪を犯してしまったという例はたくさんあるんですね。ある牧師先生の話なんですけれども、その方は70歳を超えてもですね、毎日私が他の女性と間違いを犯しませんようにとこう祈り続けてたっていうんです。もうそんな年になってもういいんじゃないかなと思うかもしれませんね。でも人間は何歳になっても罪を犯すものです。だから祈り続ける必要があるんです。そして私たちが持っている性質っていうのは本来否定的な面の方が強いんじゃないでしょうか。何でもやればできるとね、肯定的に捉えるよりも、あ、どうせできないとかね、自分なんかダメだとこう否定的に考えてしまうことの方が多いのではないでしょうか。まあ、そんな否定的な自分自身に勝利するためにもやはり祈り続けるということが大事なんですね。放っておけばアマレクが優勢になったように、私たちも同じです。放っておけば悪魔の力が、罪の力が、そして否定的な思いの方が優勢になってくるんです。だからこそそれらに勝利するためにも祈り続けるんですね。モーセは手を挙げ続けることによってアマレクを撃退しました。私たちも祈り続けることによって敵を撃退するんです。そして三つ目に教えられること、それは協力して祈るということです。モーセがですね、石の上に腰掛けていて、まあ、両側からアロンとフルがこの手を支えているっていう光景をね、ちょっと想像していただきたいんですね。まあ、皆さんはそういう光景をね、思い浮かべてどう感じられるでしょうか。私はね、正直に言うとね、こう思うんですよ。モーセちょっとずるいなと。自分でやってないやないかと。自分だけでも石の上に座ってね、もう手は両方から支えられてあげてるだけなんです。まあ、ある意味無理やり上げさせられてるだけですね。しかし神様はそれでもよしとされたんですね。まあ、もしかしたらモーセはアロンとフルにね、言ったのかもしれません。あ、もう限界だと思う。もう疲れた。もう無理。 助けてくれ、ちょっと座らせてほしい、この手を支えてくれと。でもそういったとしても、これは何も恥ずかしいことではないんですね。まあ聖書っていうのは面白いなと思うんです。これはもしかね、最後までモーセがね、自分一人で手を挙げ続けていたらかっこよかったんですね。人々はそんなモーセを見て、あの航海を真っ二つに割ったあの時のモーセのような惜しい姿をね、思い出したかもしれません。さすがにモーセだと。しかし実際の姿はある意味不格好なんですね。石に座って両側を支えられてです。もう堂々とやり終えたというよりもね、もう青息吐息でね、もうどうにかこうにかやり終えましたという感じですね。でこの時モーセは80歳、アロンはそれより3歳年上です。まあお兄さんですから。でフルっていうのはね、ある説によりますとモーセの姉ミリアムの夫だとも言われていますから、まあ3人ともかなりの年ですよね。で老人3人が力を振り絞って支え合っている姿っていうのは、まあお世辞にもスマートではないかもしれません。しかし神様はこのようにモーセが人の手を借りているということを問題にされなかったんです。たとえそれがどんなに不格好であったとしても関係なかったんです。私たちは祈りも自分の力でやらなければとこう思いがちですね。人の力を借りずに何か格好よくしなければならないと。しかしそうではないんですね。祈りというのは多くの人の協力によってできるものです。ですからこのモーセとアロンとフル、この3人が支え合って手を挙げている姿、これがある意味での祈りのあるべき姿を表しているのではないでしょうか。実際に手を挙げているモーセだけが祈ってるんじゃないんです。それを支えているアロンとフルも祈りに加わっていると言えるんですね。イエス様も人々が一緒に祈ることを進めておられます。マタイの18章の19-20節です。まことにもう一度あなた方に言います、あなた方のうちの二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人か三人が私の名において集まっているところには、私もその中にいるのです。まあよく教会では祈祷会っていうのを行いますよね。まあ祈祷会、会っていうぐらいですから一人では会にならないですね。多くの人が助け合って祈り合うということが必要であるわけです。神様は私たちの祈りに注目をしておられます。私たちの前にもアマレク人がいるんですね。それは私たちを苦しめるような問題や困難、あるいは自分自身との戦いであるかもしれません。今の時代、さまざまな問題が個人にも社会にもまた教会にもあります。だからこそ祈らなければならないんですね。私たちは自分の信仰を神様の前ではっきりと表明するということです。そして一度祈り始めたら敵が逃げ去るまで祈り続けることです。そしてお互いに協力して祈り合うということです。そのようにして私たちの前に立ちはだかるこのアマレクを打ち破っていきましょう。 まあ、私と皆さんはですね、お互いに教会は違います。しかし、信仰においては一つだと信じます。そして、祈りにおいても一致することができます。ですから、共に個人のために、教会のために、地域のために、そしてこの世界のために心を合わせて祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日のこのカナン宣教デーを感謝いたします。今日祈りについて御言葉を開かせていただきました。あなたは私たちが祈る姿を求めておられます。私たちがはっきりと自分の信仰を表明することを願っておられます。そして祈り続けることを願っておられます。また私たち一人一人は弱いものですから、お互いに協力して祈り合うことも主の御心であることを信じて感謝いたします。今のこの時代、より多くの祈りが必要とされています。どうぞこのようにして祈ることを知っている私たちがこれからも祈り続けることができるように導いてください。そして時には教会の中で協力して、時には兄弟姉妹で共に祈り合い、私たちの前にあるさまざまな問題に打ち勝っていくことができるように導いてください。この手を挙げさせてください。あなたが見ることができるように手を高く挙げさせてください。そしてまたその手を挙げ続けることができるようにどうぞ導いてください。この祈りの中に主が大いに働いてくださることを信じます。そして私たちの前にある数々の問題の中でも主が働いて勝利を与えてくださることを信じて感謝いたします。尊きイエス様のお名前によって感謝して御前にお祈りいたします。アーメン。